おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年7月30日のマスドット AC カテゴリから注目の論文4本をお届けします。1本目はアルベルト・ F ・ボイクさんとバルバラ・K・リマ・ペレーラさんによるエクスプローリング・アローカル・バリアント・オブ・ザ・バックスバウム・アイゼンバット・ホロックス・コンジェクチャー・ブックスバウム・アイゼンバット・ホロックス予想の局所的な変種に関する探究です。この論文では可観代数や代数幾何学における長年の難問に挑んでいます。具体的には生息局所環状ノトルモジュールの長さに関する予想を検証しています。この研究はミルナー数を一般化したブルース・ロバーツ数を計算するといった特異点論への応用を見据えたものですね。著者の方々は様々な設定でこの予想が成り立つかを確認していきました。例えば間の次元が小さい場合や特定の単項式イデアルの場合には予想通りになることが証明されています。しかしここからが非常にエキサイティングな展開です。二項イデアルや対称多項式を用いた具体的な判例を提示することでこの予想が一般には成り立たないことを証明してしまいました。せっかくの予想が否定されて終わるのではなく、著者の方々はここからさらに踏み込み、等式ではなく下限の不等式として捉え直すというより一般的で新しい予想を提案しています。さらに全ランク予想の局所版についても言及しており、既存の帯域的な証明からは直接導けないことを指摘しています。単なる否定に止まらず、次なる方向性を提示する構成に研究者の粘り強さを感じました。2本目はマイケル・ディ・パスクアーレさん、ルイザ・フーリさん、アービンド・クマールさんによるアシンプトーティック・リサージェンス・オブ・ファセット・アイディールズ・オブ・グラフィック・マトロイツ、グラフ上マトロイドのメインイデアルの全近的リサージェンスです。この論文ではグラフ上マトロイドという構造から作られるメインイデアルについて全近的リサージェンスという代数的な普遍量を研究しています。この値の計算は非常に難しいことで知られていますが、著者たちはグラフの頂点数やグラフに含まれる最長の経路である周長といったグラフ理論的な性質を使ってこの値を挟み込む上下限を導き出しました。特に面白いのがハミルトングラフの場合にこの上限と下限が一致して値がぴったりに定まるという点です。頂点数が増えればほとんどのグラフがハミルトングラフになるため、多くのグラフ上マトロイドでこの境界が達成されることになります。また頂点数9つまでの単純な二連結グラフを計算機で調べたところ、常に上限か下限のどちらかになるという結果が出ていて、非常にすっきりとした構造が見えてきますね。さらにウォルシュミット定数という別の指標がグラフのガース、つまり最小の経路の長さに結びついていることも示されており、代数的な性質とグラフの形状が密接に絡み合っている様子が伝わってきます。3本目はマスドット AG からのクロス投稿でマシュー・デュプラさん、アンドレアス・グロスさん、レオニード・モニンさんによるアリーマン ROCH テオアム4フロベニウス・コッピエンツ、フロベニウス症のためのリーマン・ロッホ定理です。この論文では代数幾何学における K 理論と交差理論の関係を純粋に代数的な枠組みで再現しようとしています。具体的にはシフト演算子や微分演算子の代数を多項式で割った2つのフロベニウス間の属を構築しました。一方は離散的な章、もう一方は連続的な章と呼ばれていて、これがそれぞれ滑らかな完備多様体の数値的景観とチャウ感をモデルにしています。驚いたのは幾何学的な構造であるチェルン類やセールの相対性を多項式という非常にシンプルな道具から導き出している点です。著者たちはポット類と呼ばれる可逆元を介してこれら2つの間を結びつけるリーマン・ロッホ対を定義し、組み合わせ論的なヒルツェブルフ・リーマン・ロッホ定理を確立しました。 さらにこの理論をマトロイドやグラスマン多様体に適用して具体的な計算公式を導き出しています。幾何学の不快定理を代数的な計算へと見事に翻訳してみせた非常にエキサイティングな研究ですね。最後はマスドット AG からのクロス投稿でジユリウさんによるザフィニテデグリーフォーミュラ4ノーマリズドボリューム正規化体積に関する有限次数公式です。この論文では KLP 特異点という代数幾何学の概念において正規化体積という局所的な不変量に関する重要な公式を証明しています。これまでガロア被覆という特別なケースでは2つの特異点を結ぶ有限前者斜像がある時の体積の関係が分かっていましたが、一般的なケースでは予想のままでした。リュウさんはあえてガロア平方を使わないという大胆なアプローチを取りました。その代わりに安定対価理論を駆使して問題をログファノコーンという扱いやすい形に落とし込んでいます。特に K セミスタブルな構造が写像を通じて保存されることを示した点には非常に鋭い視点を感じますね。最終的に写像がログクレパンであれば元の側の正規化体積は先の側の体積に写像の次数の次元上をかけたものに等しいという定理を導き出しました。これによりガロア被覆かどうかにかかわらず体積を計算できる強力な道具が手に入ったことになります。特異点のモジュライ理論や融解性の問題に大きな進展をもたらす非常に実用的な成果と言えるでしょう。さあそういうわけで可観代数や代数幾何学からルクスバウム・アイゼンバット・ホロクス予想、全近的リサージェンス、リーマン・ロッホ定理、そして正規化体積まで数学の深遠な世界を旅するとても刺激的な時間でした。それではまた次回もお耳にかかりましょう。